桜レディオ。
桜ラジオをお聞きの皆さん、ナビゲーターの沼田康子です。毎週火曜日のこの時間は、皆さんの健康に関する悩みを解決するラジオドクターのヘルシーライフです。日本からアメリカにやってきて一番気がかりなのは、家族の健康の悩みではないでしょうか。今まで見てくれていたかかりつけのお医者さんもいないし、医療保険も難しくてよくわからない。しかも診療の際は全て英語で答えなくてはならない。そんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。この番組では、アメリカで生活する私たちが日々健康を保つために、各専門の医師や健康の専門家から病気の知識やアドバイスを伺います。リスナーの皆様からの質問にもどんどんお答えしてまいります。今回は前回に続いて、冬の疾病対策の後編をお送りします。冬にかかりやすい病気とその対処法を、コーネル大学医学部呼吸器内科で研究を行っている今村満先生にお伺いします。今村先生は東京大学医学部医学科を卒業した後、東京大学大学院にて医学博士を取得。その後、東京大学医学部アレルギー・リウマチ内科助教を経て、今コーネル大学医学部で博士研究員を務めていらっしゃいます。前回は感染症をテーマに、風邪やインフルエンザといった呼吸器系と、ノロウイルスなどに代表される消化器系の感染症の特徴と対策をお伺いしました。今回は非感染症をテーマに、冬にかかりやすい病気についてお伺いします。非感染症というのがあるというふうにお話がありましたけれども、
はい、そうですね、冬場に多い病気というと、はい、まあ、一般の方はその感染症を浮かぶかもしれませんけども、実際もう一つ多いものとして、いわゆる血管の病気ですね。
血管
が詰まるとか出血するとか、そういう病気が実は冬場に非常に多くてですね、特にまあ一番大事なものは心臓の病気ですけどもね、いわゆる虚血性心疾患、狭心症とか心筋梗塞という病気はですね、夏場にその医者が当直してもなかなか出会わないんですけども、はい、冬場はですね、はい、よく救急車とか運ばれてくる方が多い病気です。
それはその寒さとはどんな因果関係があるんですかね。
その、はい、そこもまあなぜか分かってない点もありますけれども、はい、どうもまず冬場の方がその、まあ、寒いところですね、ちょっと血圧とかの変動が大きいということは一つの理由って言われてますね。あるいは、まあ、先ほどの脱水とかになると、またその、まあ、血液の粘度がですね、ちょっと
血液がドロドロしやすい、
ちょっとドロドロしやすいとかいうこともあるかもしれませんけど、
は
い、
なるほど。
そうですね。あるいは脳出血の場合も、はい、その、まあ、脳梗塞は夏場に多いっていうことが言う方も結構あるし、そういうデータもあると思うんですが、それはそれで脱水になるからなんですけどもね、夏場に。ただ冬場にその血圧の変動が激しくて脳出血が増えるということは実際言われていて、そういうデータもかなりあると思うんですけども。
なるほど。
ですので、虚血性心疾患と脳出血は冬場に多い病気ですね。
どういうことに気をつけたらいいんでしょうか。
もともと症状が当然ある方は、はい、そのリスクが非常に高いので、狭心症の場合には当然胸が苦しいですね、締め付けられるように苦しいというのが典型的ですけども、実際、心筋梗塞まで行くと当然激しい胸痛が来るわけなんですけども、ただその症状がない方でもリスクが高い方っていうのはいらっしゃいまして、主なリスクファクターは、血圧が高い、糖尿病を持ってる、あるいはコレステロールが高い、年齢が高い高齢者っていうのもありますね。あるいはもう当然今までそういう狭心症をしたことがあるっていうのもそうですし、ご家族の方にそういうその心臓の狭心症だったりとか心筋梗塞の方がいるっていうのもあります。あと、どちらかというと女性より男性の方はリスクがあるということも言われています
。あ、そうなんですか。
そうですね、はい。
へえ。じゃあやはり、血圧の高い方は、血圧を上げないように、
そうです
ね、お薬を飲むっていう手もありますけれども、
はい、
規則正しい生活習慣でまた あれですね、
まあその、うん、例えば糖尿病の方であれば、はい、血糖値をそのコントロールできてない方とできてる方では、うん、そういうその狭心症の発症だったりとかですね、うん、その率が変わることは分かってますので、当然血糖をコントロールした方がいいですし、うん、血圧も高い、非常に高い状態を放置してると、それだけそういった心筋梗塞だったりとか、うん、脳出血だったりのリスクが高くなりますので、当然お薬も含めてですがコントロールすると、全てそのリスクあるものに関してはコントロールすると、うん、例えば肥満の方も肥満を放置するとそれだけそういうリスクが高いので、なるべく痩せるとかですね、
なるほど、
全てあのそういったことぐらいしかまあ予防ないですけれども、うん、全てのそういったリスクファクター当てはまるものに関しては、まあ、年齢と性別はどうしようもないですけれども、
うんうん、
そうですね、そういった糖尿病だったり血圧だったりコレステロールだったりとかね、うん、肥満だったりとか、そういう改善できることに関してはそれをそれぞれコントロールすると、あともう一つですね、大事なこととしてタバコですね、
はい、
あのタバコもリスクファクターですので、タバコはもちろんやめられならやめると、うん、それだけそういう冬場の狭心症であったりとか脳出血だったりとかのリスクが一応抑えられますので、
引き金になる可能性があると、
はい、
まあ、血管は本当通り道ですから、血液のそこにたくさん血液を流したりドロドロさせたりできるだけないように、あのそのいい状態を全身で保てるように健康を維持するっていうのが大事、
はい、
それがでも本当に狭心症とかその心筋梗塞とかそういうものに影響していくっていうのはもう命にも関わってくるっていう意味では、はい、まあ怖い、
そうですね、その今言ったその狭心症、はい、まあ、狭心症、心筋梗塞、はい、あと、まあ、もちろん脳出血もそうですし、まあ、脳梗塞も当然冬場にないわけではなくて、あのちなみに血管が詰まると梗塞です、
うん、はい、
血管がその破れて出血する、
はい、と出
出血、はい、ですので脳梗塞とその脳出血って逆なんですけれども、合わせて脳卒中って呼びますね、よく日本語で、ね、ただ、まあ、その、まあ、脳出血の方は特に冬場に多いということになってますが、まあ、そのどちらもその脳の病気もそうですし、その心臓の病気もそうですが、かなり命に関わる病気ですので、
うん、そうですよね、
まあ、それはまあなるべく
なるほど
それぞれのリスクがあるところを全部下げていく努力をされた方がまあいいのではないかと。
何か冬はちょっと怖くなってまいりましたがでも あと温度差とかどうなんですかね、もうすごく差が大きいではないですか。
そうですね、その、はい、今言ったその自分でその気をつけることの一つとして、実際にそのなぜ冬場にそういうのが多いかということもそうですけども、その、まあ、まあ、多分アメリカの自宅もいろいろだと思うんですけども、うん、室内の中でも温度差があるとですね、そこで血圧がかなり変動するということが言われてますので、うん、例えばその風呂場がすごい冬場そのお風呂入るところがその、まあ、浴室もそうですし脱衣所もそうですけども、どちらかがすごい寒かったりとか、うん、あるいは風呂のお湯もかえってあまりすごい熱いお湯に入られて、それから例えば脱衣所で非常に寒いところに出たりとかされるとですね、そのすごい体が温まった後に急に冷えたりとかすると、そこで血圧がすごい変動するんですね。
なるほど。
そういった血圧の変動がすごい高くなったり低くなったりということを起こすですね、それがどうもその狭心症だったりとか脳出血だったりとか、うん、そういったことを引き起こす一つの理由になるようですので、
なるほど、
そういう意味ではその風呂のお湯をあまり熱くしすぎないとかですね、あるいは入浴も入浴時間が長すぎるとそういった血圧の変動を引き起こしやすいですので、熱いお湯に長く入っているのが一番悪いんですが、お湯の温度を少し下げるとかですね、うんうん、あるいは入浴時間を短時間にするとか、あるいはその気温という意味ではその脱衣所だったりとか浴室 の温度をある程度暖かくすると、うん、いうことが一応その血圧の変動を抑える意味でいいですね。あと先ほど言ったそのお酒をたくさん飲んだ後にお風呂に入るというのがですね、一番脱水になりやすいんですね。
あ、そうなんですか、
はい、お風呂に入るとその時にその当然汗をかいたりとかして脱水になりますし、お酒をその忘年会とかで飲まれてお風呂に熱いお湯に入って、うん、それで出てくるとですね、一番その時に脱水になるので、脱水になると血管がよりドロドロしてですね、詰まりやすくなりますので、そこは注意されたらいいんではないかと思います。
ではあの冬はね、本当だったらすっごい熱々のお風呂入りたいなって、アメリカにいるとこう日本のお風呂が恋しくなったりするんですけどもしかしたらこうシャワーとか、まあ、あの溜めてもぬるくなっちゃうお風呂みたいな、
はい、
そういう方がむしろ
あの、まあ、今言った血圧の変動を防ぐという意味では、はい、うん、ある程度ぬるめのお風呂の方がいいと思います。もちろん日本人としてはあの熱々のお風呂に、はい、あの入りたいっていうのはあるんですけども
なるほど、
まあ、あのあるいは、うん、あともう一つその脱水を防ぐという意味では、はい、ちゃんと水分を取ってからお風呂に入るというのも予防方法の一つですね。
先にお水をちょっと
そうですね、ちゃんとお水を飲んでからとか あるいはその例えば朝起きた時とかにもその汗をかいてですね脱水になっているので、その時にまずすぐあのお水を飲むとか、寝る前にも、まあ、お手洗いのこととかをね気にしてお水控える方もいるかもしれませんけれども、はい、そのある程度そこをそのためにお水を控えるのではなくて水分を取るということで脱水を防いで、ひいてはその一部のその血管が詰まるような病気をその予防することにもつながりますので、そういった意味ではその水分をその就寝の前後であったりとか、うん、入浴の前とかですね、はい、水分をしっかり取ってから入るというのは一つの脱水を予防してあの病気を予防する方法ではないかと思います。
それは塩分が含まれていなくても本当にお水でいいんですか？
塩分がちょっと多い方が、はい、より有効ですけどね。
そうなんですか。
塩分があるものの方が血管の中の水分が多くなりますので、
よく塩分取りすぎに注意しなければいけないみたいに、あの
脱水という意味では、はい、塩分があった方が少しあった方がいいんですが、ただ、それは、病気の方によりまして、血圧が高い方の血圧のコントロールという意味では塩分はあまり良くないんですよね。
なるほど、難しい。
あるいは腎臓の疾患がある方も塩分取りすぎが良くないので、ですのでちょっとそこの塩分に関してはかなり個人差がありますので、
あ
の
あれですよね、はい、塩分がないお水でも
飲んで、ないお水でも取っていただいた方がいいと思います。はい、
なるほど、わかりました。
はい、
このような循環器系の病気というのは最悪の場合死に至るケースが多々あります。先日亡くなられた元プロ野球選手野村克也さんの奥様でタレントの野村幸男さんの死因も虚血性心疾患でしたね。自分はまだ大丈夫と思っている方も注意が必要です。さてここからはリスナーの皆さんからの冬の病気に関する質問コーナーです。リスナーの皆さんの質問にお答えくださるということで、たくさん質問が届いております。今日もあのいくつか質問これからご紹介させていただきますので、答えていただけますでしょうか。じゃあリスナーからの質問コーナーです。この方はアメリカの市販の風邪薬ですが、初めて服用した時に大量の汗が出て1日で高熱が引きましたが、最近は最初ほど効果がありません。あまり使わない方がいいのでしょうかと。市販薬難しい、
ちょっと難しい質問ですけども、はい、そうですね、まず、まあ、風邪薬のあの処方の成分に関しては日本とアメリカ多少は違いもちろんあるんですけども、それ以上にですね、その中に入っているその成分の量がですね、うん、そのどうもアメリカの市販薬の方が多いことが、まあ、多いんですね。実際まあ当然ですけども、アメリカ人と日本人体型が全然違いますので、平均的な体重も違います。ですのでアメリカの市販薬を日本人の標準的な体型だったりとか、あるいはちょっと小さめの方が使うと量が少し多すぎることがあるかもしれないですね。またその量が多ければ当然効きはいいんですけども、副作用のリスクもちょっと高まりますので、まあ、そういう意味で、そうですね、まあ、使うなというわけではないですけれども、その特に小柄な方は風邪薬の量を例えば割れるものであったら割って使うとかですね、う
ん、にする
その繁盛するとか、うん、そういったことを抑えるといいかもしれません、
うん、アメリカの錠剤って本当に大きくて、なんかあの
大きいですね、
もっとゴクってこう、でもあれは別に容量がものすごく多いわけじゃない、多いんですかね、やっぱり日本より。
私もあまり細かく
実際に調べてないですが、まあ、物によっても違うでしょうけれども、はい、
一般的には、うん、特に風邪薬系に関しては日本よりも実際2倍3倍の量が含まれていることがあると思うんですね。
なるほど。
ですのでちょっと気をつけた方がいいと思います。
そうですね、そのもしこの方大量の汗が出てとか、まあ、そういうのがもしかしたら副作用みたいな形で出てるのかもしれない。
大量の汗が出るのは別に解熱するときには皆さん大体汗が出て解熱するので、それが悪いわけではないんですけれども、ただその時々量が多すぎる、あの特にまあ少し小柄な方にとっては量が多すぎることがあるので、量に関してはあの書いてある通りの量を必ずしも使えばいいってわけではないので、ご注意された方がいいかもしれないですね。
わかりました。次です。風邪には睡眠と親によく言われましたが、睡眠中はウイルスへの抵抗力が下がるというのは本当ですか？
ですね、まず睡眠をよくとることっていうのはやはりその自分の免疫力を高めるという意味では大事なことです。ですので当然睡眠とった方がいいんですが、睡眠中に その例えば乾燥とかもね、喉の乾燥とかもですね、はい、まあ、どうやって寝てるかでもよるかもしれませんが、起きた時に朝がその喉がカラカラになったりとか、うんうん、そういうこともあると思うんですよね。そういう意味では ある程度その気道の感染とかもそういう時に乾燥してれば起きやすいですので、はい、乾燥した状況だったりとか、あるいはその室温だったりとかをね、その調整しないで睡眠するとその時期に多少もちろんウイルスに感染するリスクというのは高まりますが、基本は睡眠を十分とっていただくことが大事なことだと思います、
うん、睡眠は大事ですよということですね。次です。アメリカ人がマスクをしているのは見たことがないのですが、マスクをした方がいいのですか。あ、これは先ほどお話もありましたが、はい、
そうですね、その感染の予防という意味では明らかにマスクをできるならした方がいいですね、うん、ただ現実的にアメリカ人がたくさんいる方の前でマスクをしていると、うん、私もありましたけども、はい、かなり変な目で見られるし実際そういう声をかけられることもあります。
どうしたのみたいな。
そうですね。
あ、そうですか。
そのマスクをしていると、うん、まあ、私も、まあ、そうでしたし、私の友人とかでも、うん、そのマスクをしていると、あなたはなんかかわいそうになんかすごい大きな病気を持っているのみたいなそういうことをかけられたりとかですね。
なるほど。
あるいはなんかそのすごい変わった目で見られてですね、うん、この人はすごい病気を持ってるかもしれないから避けた方がいいんじゃないかと逃げたりとかですね、そういうこともあるみたいですし、病院の中ですらですね、うん、その、
そうですか。
そうですね。なんでマスクしてんのみたいな、いう方もいますので、ちょっとマスクに対してのその考え方が、うん、そのアメリカ人はよっぽどのことがないとマスクをしないという、うん、そういう社会なんでしょうけども、感染予防という点では、した方が間違いなくいいんですので、ここ状況に応じて使い分けていただいたらいいんじゃないかと、
う
ん、
すっごく真冬の外とかでしたら、マフラーをほらこう顔とかに大きくぐるぐる巻いた下にね襟をこう深く立てた下にちょっとマスクをするとか、まあ、手はあるかもしれない。
そうかもしれないですね
でも効果はありますが、なかなかと、はい、冬に日本に帰ると逆にこのアメリカの生活が慣れてくるとびっくりしますよね。あまりに皆さんがマスクしてるから。
そうでし
ょうね。日本では
特に日本のね、満員電車とかね、はい、やはりちょっとでも
ね、
その咳している方が少しとかいてもね、
一息も長かったりしますし、
ね、難しいですからね、皆さんそういう時期マスクされるんじゃないかと思うんですけども、アメリカでは本当にいないですね。
そうですね。お答えになりましたでしょうか。はい、次の質問です。風邪をひいた時にアメリカ人の友人に濡れた靴下を履くのがいいそうなんですかと言われたけど効果はありますか。
いや、これは初めて聞きましたね
私も知らなかった。
いや
これは
まあ効果は
なんていうんですか、足の温度を下げるってことでしょうかね。
いや、どういうことなんでしょうね、うん、まあ効果ないんじゃないでしょうかね
まったりなるほど。それより大事なことがあると、
はい
ね、熱があるときは、先ほどのお話では熱があるときはもちろん熱を下げた方がいいけれども、そうでなければやはり体は温める。
そうですね、まあ、その熱というときも、うん、まあ、我々が熱というときは、はい、まあ、少なくとも38度とかですね、
はい、
例えば7度5分とか、はい、まあ、微熱に入ると思うんですけども、うんうん、それぐらいでは熱を下げようとしません。
あ、なるほど、うん、そうなんですね。
それはその実際そのある程度ちょっと熱が高いっていうのは、体がそのウイルスとかですね、細菌やつけると戦ってる証拠でして、それを無理して下げるとかえってその免疫がその戦う力を削いでしまうんですよね。
なるほど。
熱が下がりすぎるとかえって、まあ、体温が低下すると免疫力を落ちますので、ただそれが8度とか8度5分とかですね、高熱になってくると実際体もしんどいですし、その高熱によるかえって他の問題が出てくるので、まあ、解熱剤を使ったとかいうことになりますけれども、あまり微熱、まあ、7度5分とかですね、7度6、7分でもそうですけども、そういった時に無理して熱を下げようとしない方がいいんじゃないかと思いますね。
はい、よくわかりました。では次です。塩水でうがいや鼻の洗浄は効果があるんですかと。
いや
鼻の洗浄ってちょっと勇気がいるんですよね。あれやってる人よくいますけど。
やってる人いますけど、ちょっとすみません、これは私はわからないですね。
あ、そうですか、はい、自分が気持ちよければ、まあ、
まあ、その
害はないかな。
もともと病気がない方であれば多分、
はい、
害はないような気がしますが、一部の鼻の病気の方はかえって、まあ、やり方によると思うんですね。
なるほど。
医療関係者の方がやる分にはいいんですけども、はい、鼻の洗浄するときにかえって傷つけたりとか、もちろんそういうリスクもあると思いますので、そうですね、 適切にやればあるのかもしれませんが、うんうん、あるいはその例えばいわゆる蓄膿症とかね副鼻腱とかの方が、はい、それをうまく洗浄すればいいのかもしれないけども、うん、やり方を間違えると逆効果かもしれないので、そうですね、これに関してはあまりその個人でやることをおすすめは私はしないですけどもね。
はい、わかりました。次は枕を高くして寝た方がいいのでしょうか。感染症に関係あるんでしょうか、鼻が通るとか。
そうですね、うん、枕を高くして寝た方がいいかというのは、はい、一般的なその呼吸器の感染症とはあまり関係ないと思いますが、はい、よく我々がその枕を高くした方がいいっていう場合はその逆流性食道炎という病気ご存知ですか。
はい、なんかあの戻ってきちゃう、はい、食べたものが、はい、
そうですね、その口からですねその食べたものに関しては食道、はい、胃につながってるわけですね。でその吸った空気は口からその、その喉頭というところからですね気道に入っていくんですけども、はい、口でそこに2つ分かれてるんですけども、逆流性食道炎のある方というのはその胃酸がですね食道に上がってきて、うん、一部の方は食道だけじゃなくて口の方まで上がってきたりとかするんですね。そういう方はあの枕を高くした方がですねその胃酸の逆流は抑えられますし、その下手すると胃酸の逆流だったりとかから誤嚥といってですねその気道に入って肺炎になるという方もいるので、そういう逆流性の食道炎だったりとかその手の病気がある方は枕を高くして寝た方がいいこともあります。
なるほど。
ですがまあそういう病気がない方に対してはあまり特に、
はい、
気をつけることはないと思います。
はい、それから次はですね、風邪をひいた時にホットウイスキーがいいと聞いたのですがどうでしょうか。
いやこれ僕は聞いたことないんですけどどうなんでしょうね。
なんか飲んでカーッとこう熱くなってよく眠れるみたいな、
気分がいい方はいらっしゃるかもしれませんけども、その医者がお勧めすることではないですね
あのホットミルクとかよくな何がいいんですかね。やっぱり水分ってことで、あったかいお茶、
あの悪いわけではないですけども、うんうん、別にあのそうですね、ミルクでも別に他の温かい飲み物何でもいいと思うんですけども、うんうん、特に
アルコールでなくても
いい、特にウイスキーがいいという理由は、はい、まあもちろんね一部の方はあのこれで除菌するとかって言って、うん、言い訳をして飲む方もいらっしゃるかもしれません
けど、あと気分がいいから治るとか ね、 ね元気が出て
はい
かもしれませんが、そういうお答えです。次です。風邪の時はお風呂やシャワーをに入るのはやめた方がいいんでしょうか。体を温めるのと冷やすのとどちらがいいんでしょうか。
ですね、まずそのお風呂やシャワーについては、軽い風邪くらいであれば特に避ける必要はないというのが一般的だと思いますが、急性期で特に高熱が出ている時とかに無理して浴びるのは多分体温が急に変化とかして良くないんじゃないかと思いますね。
なるほど。
なので、特に長いお風呂とかはその急性期でかなり具合が悪い時には避けた方がいいですけども、
はい、
軽い風邪でかつ軽くシャワー浴びるとかは全く問題がないですが、した方がいいかというわけではないですね。
なるほど。
それは別にしてもしなくてもということですが、はい、避ける理由はそういう意味ではそのほど急性期でなければ大丈夫です、うん、で体を温める冷やすに関してはその先ほど言ったような高熱があるときは、クーリングですね、その体を冷やして熱を下げるということが有効ですけども、よほどその高熱がないときには冷やすのはかえって良くないですので、どちらかというと高熱がなければ体を少し温めた方がその免疫を、その活性化するという意味でも良いんじゃないでしょうかね。
体の中のウイルスがその温度によって元気になっちゃったり増えちゃったりっていうのはあんまり関係ないわけですね。
ですね、逆にこの冬場に多いのはかえってその冷たい気温の方がウイルスが活性化するということもありますし、その熱が体温が高いからウイルスが活性化するわけではなくて、かえって逆だと思いますけども。
わかりました。では次です。風邪の時は乳製品は避けた方がいいのですか。
これ私聞いたことないですけどもね。
あまり、なんか風邪をひいた時にヨーグルトが食べたくなるとか、なんかそういうのだったらちょっと理解できますけど、避けた方がいいっていうのはじゃあ特に乳酸菌だからウイルスと菌の相性が良くないかとかそういうことでしょ。
いや、それは大丈夫だと思います、
はい、
乳酸菌を別にとってそれが悪いことはないと思うので、普通にとっていただいていいんじゃないでしょうかね、
でも先ほど の例えばノロウイルスで腸で細菌がこう、あれしてる場合なんかは、
そうです、
はい、
もちろんその下痢があるときは別で、いわゆるただ の、うん、あの風邪の場合は別ですけども、
はい、
そのお腹を壊しているときにもちろん乳腺菌とかを取るとより
もっと
あの負担があると思いますので、
トイレに行く回数が増えてしまうかもしれない。
そうですね、そういう意味では、はい、ある程度適度に水分は取りつつも、はい、もちろん乳製品だとかあるいはまあ、消化の悪いものは当然お腹壊している時には避けた方がいいんじゃないでしょうか。
わかりました。いろいろご質問にお答えいただきどうもありがとうございました。
さくらレディオ、
いやすごくためになるお話をいろいろ伺ってとても感謝してるんですけれども、今村先生が医師を目指した理由っていうのは
そうですね、まあよくありがちかもしれませんけど、私の父親が内科の医者でして、なのでまあそうですね、その父からもちょっとその医者になったらということを言われていたということもありますし、逆に中学生ぐらいちょっと反発して私は医者にならないと言った時期もあるんですがまあ実際その大学を受験する頃にいろいろ考えて、まあ医者というのが今そうですね、そのやはり親の影響は大きいんでしょうねまあ実際にその医者というのはかなりその医者の中でもですね、内科もあれば外科もあれば、その皮膚を見る医者も目を見る医者もまあ様々、精神科の方もいますし幅が広いですしね、実際にあとやりがいがある職業だと思います。やはりその患者さんを見てそのまあうまくいかない方もいますけれども、まあ感謝される少ない職業じゃないかと思いますので、そういう意味ではまあ医者になってよかったかなと今でも思っています。
今村先生をご覧になってお父様は喜んでらっしゃる？
あ、まあ、まあおそらく、はい、喜んでるんじゃないかと思いますが、うん、
この、今村先生は今ご専門、このコーネル大学の方ではどういったことを研究していらっしゃるんですか？
これ説明するのは難しいんですが繊維化という病態がありまして、まあ、例えば怪我をとかした場合ですね、その皮膚に傷がついて出血とかするとですね、その傷を治るときにその、まあ、小さい傷であればすぐ治りますけれども、はい、ある程度大きな傷だとそこはちょっと盛り上がって傷跡みたいなの残って治ることがあると思うんですね、うんうんうん、その傷跡のところにはその繊維芽細胞というのが集まっていて、でその繊維芽細胞が集まってきて増えて、それでそこをと傷跡を閉じるというのを、そういうのを繊維化という、それは、まあ、人の傷を治すために大事な機能があるんですけれども、
はい、
その繊維化がですね、はい、その体のいろんな場所で行き過ぎてしまって病気になることがあってですね、それがその例えば私の専門である肺に起こると間質性肺炎、あるいは肺繊維症という病気になったりとか、例えば肝臓で起こると肝硬変になったりとか、それがまあ腎臓だったりとか心臓だったりとかいろんな臓器で起こりうるんですけども、まあ、最近はその繊維症を主に研究しております。
じゃあその繊維症が起こらないようにするための何か方法を考えてらっしゃる？
これも起こらないようにする方法ってなかなか難しいですし、
ああ、そうなんです
か。なんでこの繊維症が起こるかというのもあまり分かってないんですよね。
でもその病気で苦しんでる方がたくさんいらっしゃるので、
結構いらっしゃいまして、はい、
そこの解明を、
まあ、できればと思って、
そういう生活を、よろしくお願いします。
いえいえ、はい、
それは、アメリカにその今いらした理由の一つでもあるんですか？アメリカでその学ぼうとか勉強しようと思ったのは？
そうですね、はい、日本で私その臨床研究両方していたんですけれども、まあ、その大学でそのある程度大学院の間で、まあ、博士課程で博士を取った時には研究できてたんですが、その後にですね、どうしてもまあ臨床と教育と研究と全部を同時にするのはなかなか難しくてですね、もう少し研究の時間を取れたらなと思って、その時にちょうどハーバードの方でその留学のポストがあるから来ないかというお話をいただいて、そちらに初め行ったんですけども、その後ちょっと研究室がこちらにニューヨークに引っ越してきてということでこちらにおります。
どうですか、アメリカでの研究生活っていうのは？
そうですね
率直なところを
ちょっと最近長くいすぎてるなと思うんですけども研究の環境は明らかに日本に比べてこちらの方がその研究に集中できているので、まあ、私もともと医者ですので当然その臨床を見てたわけですけども、こちらではその臨床をしないで研究に専念できるので当然研究ははかどります。ですのでまたその実際にその 研究するにはまあお金とかも必要ですけど、その研究費の状況だったりとかですね、あるいはその研究するための大学のシステムという意味で、その例えば共同研究で他の研究室と相談したりとかですね、例えば必要な臨床の検体を手に入れたりとかですね、そういったことを、まあ、例えばそうですね、そのいわゆるネズミですね、マウスをもらったりとかですね、あるいは抗体という、まあ、試薬をもらったりとか、そういったこともですね、日本に比べるとどうもこちらの方がシステムが整っていてですね、いろいろ研究しやすい状況かなとは思います。
なるほど、まあ、医療には本当国境はありませんから、今村先生がこう研究されたことが日本にも世界中にもこういい影響を、ね、助けてもらえるわけですから。
そうですね、なかなか難しいです、頑張りたいと思います。
はい、はい、今村先生のこの目標っていうのはどういうものなんですか？
いや、目標ですか、なかなか難しいんですけど
なんか汗かいて
そうですね、はい、その今はその、はい、まあ、その繊維化の研究をしていますの で私のその専門の分野では特に先ほど言ったその間質性肺炎という病気がありまして、それで実際日本で間質性肺炎で苦しんでいる方はかなり、うん、診療してきたので、自分の夢としてはその間質性肺炎の、まあ、今も治療薬多少あるんですけれども、はい、まだそのどうしてこういう病気が起こるかという病態も分かってなければ治療法も不十分で、実際毎年亡くなっている方多いんですよね。ですので、その感染肺炎をまあ治療できるような方法を見つけたりとかですね、できればいいなと思って研究しております。
ああ、もう本当にぜひ見つけた際はまたスタジオに来ていろいろお話を伺わせていただきたいと思います、はい、
さくらレディオ。
最後に先生から、今村先生からこのさくらラジオを聞いているリスナーの皆さんに何か一言、もしメッセージがあれば、この冬の季節、まあこんなことを気をつけてくださいねみたいなものを何か一言いただけますでしょうか？
そうですね特に考えてないですけど
、まあ、あまりだから神経質になんか冬だからといってもうじゃあ、
まあ、今回こういうテーマでお話しいただいたんですけども、はい、我々医者が冬だからといってすごい特別な生活を送ってるわけではないので、あまり深く考えすぎず、ただ一般的に、まあ、冬場に限らずですけども、まあ、先ほど言ったような手洗いとかですね、うがいとかそういった感染予防に関してはできれば年中続けていただいて、まあ、特に冬場に多いんですけども、その手洗いをしっかりしていただくということはできれば年中していただくということと、一部の特にその特にまあ血管系の病気とかは冬場に多いですので、そういう方はそういった血圧の変化等に注意して生活していただければいいんじゃないかと思います。
はい、まあ、本当冬場に、ね、こういうことが菌にとってはいい環境になってしまうとか、冬場に起こりやすいそういう病気ですとか状況があるというのはすごく知ってて得になると言いますか、参考になりますので、まあ、気にしすぎない程度に、
そうですね、
頭に置いて生活をすると、
はい、
いうのがいいのかもしれません。先生はやっぱり冬の間は結構活動的に、冬でも、
まあ特にそうですね、活動変わりないですね。
将棋の棋士だと伺いましたが、
はい、そうですね、将棋はニューヨーク将棋クラブで支部長をしてますけれども、
はい
はい、
すごいですね、冬でも夏でも、
特にそうですね、冬場だから夏場というわけではないですけれども、うん、4月に全米の将棋大会がありますので、その直前に調整してます。
そこはやはり調整を、は
い、そうですね、普段なかなか忙しくてできてないんですけども、大会の1ヶ月ぐらい前になると急に準備をして臨んでますけども、
またぜひ次回は将棋の話も含めてスタジオでいろいろお話を伺えればと思います、
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
メインテーマの冬の病気の話だけでなく、ご自身の研究内容やアメリカと日本の研究室の違いなど、多岐にわたってお話をしてくださった今村先生、どうもありがとうございました。プライベートで将棋をされているということですが、東京大学将棋部では主将だったみたいです。東京大学将棋部、むむむむむ、将棋が強そうですよね。またスタジオにぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています。この番組では医療や健康に関するご意見やご質問を受け付けています。 お問い合わせは E メールで qanda@sakuraradio.com qanda@sakuraradio.com までです。ラジオドクターのヘルシーライフ、ナビゲーターの沼田靖子でした。